どうしたの、お兄さん。眠くなってきた？ならこのまま寝ちゃいなよ。ここには誰も咎める人なんてないよ。そうそう、お言葉に甘えちゃってくださいな。ここまで打ち解けてんだからさ、私もかなり気を許しちゃってるし。お兄さんの雰囲気がそうさせてるのかな。じゃあ子守唄じゃないけど、ここいらでさっき話そうと思ってた昔話、ゆっくりお話しするね。面白くもない話だからきっと眠くなる。昔、今からずっと昔、この辺りは人が近づきもしないただの山だった。どこかの村への通り道でもないし、何か特別なものが取れるわけでもない、ごくごく平凡な山だった。そんな山に一人の男がやってきた。彼は仏門に入った僧侶で、修行の一環として山ごもりをするつもりだった。人里に遠く離れたこの場所なら、世俗から離れたこの場所ならきっといい修行ができる、そう考えた。男は数日山で過ごして帰るつもりだった。だがしかし、山は男を返さなかった。いくら帰ろうとしても堂々巡りで同じ場所に戻ってきてしまうのだ。これは困った。男は自然の中で生きる知識を持っていたが、それでもひもじく日に日にやつれていった。修行の一つとしても仏様は何という試練を与えてくださるのだろうかと。男はそれでも諦めず歩き続けた。すると一軒の小屋を見つけた。こんな山の中になぜと考えたが、それよりも今の状況をどうにかできることに気が向いて、自然と小屋の戸を叩いていた。トントントン、誰かおりませぬか。おらぬなら勝手ながら使わせてもらいますぞ。男は返事はないものだと思い、すぐさま戸を開けた。すると中には美しい女が一人いるではないか。男は慌てて取り繕ったが、女の相貌を見るとひどく安心してしまった。その女は男を快く迎え入れ、 温かい食事を振る舞ってやった。男はこれまでのことを女に話すと、女はクツクツと笑った。それは狐に騙されたんですね、と。いや、そんなはずはない。そもそも狐になぞ会っておらぬ。いや、そもそもそなたも一体なぜここに住んでおるのか。男の質問に女は答えた。狐に騙されてこの山から抜け出せぬのです。なのでこうして暮らしておりました、と。男は女を不憫に思い、共に山を出ようと試みた。だがいくら歩いても女の言う通り山からは出られなかった。これ以上無理をすると女が倒れてしまう。男はやむなく共に小屋へと戻った。仕方なしに男は女と一緒に暮らすことにした。だがどうだろう、この山小屋での暮らし多少不便ではあるが、なかなかどうして心地が良いのだ。一日、二日、次第に日が過ぎていった。ある日のこと、男女一つ屋根の下となれば心も打ち解けてしまうというもの。男はそうでありながら女の誘いを断りきれずに受け入れてしまった。その時、女はコンコンと笑い、やっと勝った。これでオラも一発の化け狐の仲間入りじゃ。お坊さん、ありがとうよ。そう言って、女は狐になって出て行ってしまった。呆然とする男がはっと気がつくと、そこは寺のすぐ近くのあばら屋。化かされていたのは最初から。男は狐にずっと騙されていたのだ。だが男は狐に感謝した。騙されていたとはいえ、あの思いは本物だった。一時の癒しをありがとう、と。男は還俗して普通の農民になった。それからしばらくして男のもとに女がやってきた。女はあの時の狐だった。感謝されたことに痛く感激した狐はそのまま男の嫁になりに来たのだ。男はそれを快く受け入れ、二人は幸せになりましたとさ。 めでたし、めでたし。って感じのお話。昔話ってさ、突然の展開がすっごく多いよね。ぐっすり寝ちゃってさ、キツネに騙されても知らないぞと。しばらくおやすみなさい、お兄さん。また夜にね。